Full on music. On 81.3 FM. Up real far, live on ease. Always alright, this music up today.
今回で10時もありました。ジェブソナーミュージック、皆さんこんばんは、ココリラです。今日は3月4日月曜日ですね。今週もよろしくお願いします。なんか私最近すごい気づいたことがあって、なんかこの間髪をメンテナンスしに行ったんですよ。で10個ぐらい年下の子がやってくれてるんですけど、なんか何回まだ数回しか会ってなくて、それでやっこさん最初怖かったですって言われて、すっごいピースな人で本当良かったですみたいな、本当最初怖かったですって言われて、えみたいな。でもちょっと待ってと思って、私最近ビビられてるかもって思って、なんかっていうか若い時ってあんなに舐められてたのに、めちゃくちゃなんか若いってだけで舐められるじゃないですか。めちゃくちゃ舐められてたのに、まあ、30超えて、まあ、自分で会社とかもやって、まあ、さサバイブしてみたいになってると、まあ、強い気持ちがないとやっていけないことっていっぱいあるんですけど、なんか気づいたら舐められることはなくなったんですけど、なんかビビられるようになったなって思っていやこれはちょっと大丈夫やでっていう感じをね出してるつもりではいたんですけど、もうちょっと頑張って出さないとマジビビられるんだなみたいな。まあ舐められるよりはいいけど、うん、なんかねそんな美容室でビビられるって嫌だなみたいな。そんな感じで今日はほんわかとビビらせないような放送をしていきたいと思います。というわけで今日の企画なんですけど、今さら聞けないホロライブの世界ってことで、世界中から人気を集める VTuber プロダクションホロライブっていうのがね、もう大人気ってことで、まあ、VTuber 特集は何回かさせてもらってるんですけど、このホロライブっていうその事務所について今日は特化してやっていきたいと思います。でスタジオにはホロライブから星町水星さん、そしてホロライブが大好きダオコが来てくれます。レギュラーコーナーソナズルームは月曜日ビリーロムが担当、桜井海斗くんが注目のニューカバー深掘りインタビューするピアソナーズラボはゲーテが登場とだけで、今週も最後までお付き合いよろしくお願いします。
タバコを吸っているあなたの影が涙で滲む、部屋が臭くなるのはちょっと嫌だから、下着姿の私に言う、私の気持ちも燃え尽きる、なんでね、そううまくはいかないもの、あとちょっとって言って私を期待させないで、いつまで待てばいいの、ねえどう思っていいの、愛は形を変えて愛で私傷ついて、嫌になっちゃうね、空に押し付ける私の愛もそれに似ている、
タバコみたいに私の気持ちも燃え尽きる、
なんてね、そんなくはいかないもの、
草。
3月13日リリースされるニュー EP からベランダフィーチャリング戦慄かなのでした。
いちゃいちゃいちこの緑茶杯いちゃこいちゃこ麦と緑茶のいい関係いちゃこいちゃこよかったらやってみて、
よかったらやってみて、
いちゃこ
イーチャコ、
イーチャコ、
イーチャコ。イーチャコはイーチコを緑茶で割って作る緑茶杯。本格麦焼酎イーチコと緑茶の香りと旨味がまろやかに調和した丸い味が特徴です。音楽を聴きながら、美味しいものを食べながら、笑いながら、いろんな楽しみ方できっとあなたの心まで。丸くします。いい茶子、詳しくはウェブで。お酒は二十歳を過ぎてから。
J-WAVE グランドマーキー高野真也です。
セレイナアンです。
明日はゲストにアジコからウーアさん、そして浅井健一さんが登場。来週リリースになるおよそ3年ぶりのニュー EP ラブの原型について伺います。
そしてレディオアンサンブルではベースボールベア小出雄介さんが選曲です。
明日夕方4時からは J-WAVE グランドマーキー。
Catch the music of now soon. J-Wave Sonar Music on 81.3 FM. The music program which will energize your music receptor.
あ、ここいらがナビゲート、音楽愛するすべての人と作り上げる超進化型音楽番組ソナーミュージック。今夜のテーマは今さら聞けないホロライブの世界。
だって僕は星だから。
世界中から人気を集める VTuber のプロダクションホロライブ、今爆発的人気を誇るホロライブの世界を一から掘り下げていきたいと思います。ちょっと私はね VTuber の世界超疎くて、本当によちよち歩きからスタートすると思うんですけどでも今日はね素晴らしい先生たちも来てくださってるので、私みたいなよちよちな人ももちろんですし、もう大好きだよっていう人もねガンガンメッセージいただけたらなと思います。ホロライブの魅力だったり質問だったり送ってください。ハッシュタグはソナーチーチさん、メールはソナーミュージックのホームページから LINE からも気軽に送れます。というわけで今日のゲスト、まずはホロライブから星町水星さん、よろしくお願いします。
お願いします。水星のごとく現れたスターの原石アイドル VTuber の星町水星です。よろしくお願いします。
はーい。あれ VTuber さんって初めてだっけ、そんな来てくれる。
あ、そうなんですか。
あのね VTuber 特集は何回かしてるんですけど、うんうんうん、VTuber の方が来てくれるっていうのは初めてですね。
なんと初めてをいただきました。はい、ありがとうございます。
そしてもう一方ゲスト、そんなあのねもう何回も、もうてか元々私よりも先輩ですからね、ソナーの先輩かつホロライブの大ファンダオコが来てくれました。お願いします。
はい、ダオコです。よろしくお願いします。
しかもダオコなんと今日誕生日。
なんだ
そうなんです。
ハッピーバースデートゥーユー。
ありがとうございます。
おめでとう。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
何何今日何してたの。
え、今日ですか。
うん、
え、今日
聞いていいの。
緊張してました朝からどうしようって。
ちょっと会った時タジタジだと
でも今日なんか言われてみたら、そう今日すごいのダウコの格好がもう超
フリフリ、
え、最高、
うんうん
うん、もう超とぶっ飛ばしてるね。
もう分かんなくなっちゃって。
いや誕生日だったらもういいよ。
そう、
誕生日だって感じ。
誕生日ケーキの擬人化。
あ、素晴らしい。いや本当ケーキの擬人化ぐらいマジ全身クリームって感じ。
スタッフさんに聞いたんですよ、あれ衣装ですか私服ですかね。すごいおしゃれです。
こんなねお二方と今日お届けしたいんですけど、はい、ホロライブってそもそも何なのかっていうところからちょっと説明していただきたいんですけど、じゃあ星町さん、はい、お願いします。
はい、ホロライブ、まあ、VTuber とは、YouTube でですね活動するバーチャルの人たちを言うんですけれども、うん、その中でもホロライブは YouTube で約 5000万人以上のファンがいると自称しております。そういう VTuber 事務所ですね、うん、で、ホロライブプロダクションっていう、事務所があって、そこに所属する女性タレントのグループをホロライブって言っております、うんうん、で男性 VTuber も一応ホロライブプロダクションにいらっしゃいまして、その方たちはホロスターズと呼んでおります。で、海外圏も結構足を伸ばしておりまして、
うん、そうですね、
はい、インドネシア、あと英語圏、うんうん、あの IDEN って呼んでるんですけどのタレントたちもいて、今ホロライブだけでも86名タレントがいるんですね、うんうんうん、でまあ何してるかっていうと、ほぼ毎日 YouTube で配信、ライブ配信を行っていて、はい、まあそれ以外にも音楽面をやってたりとか、なんか執筆活動をする人もいたりとか、うんうん、自分の得意分野を生かしてマルチに活動しております、うんうんうんうん、という感じでございます。
ちょっと質問してっていいですか、これ。
どうぞ。
このホロライブプロダクションって事務所、 VTuber の、はい、事務所ですよね。
はい。
これっていつ頃からあるんですか、この事務所は。
事務所、そうですね、難しいんですけど、うん、ホロライブ事務所になったのは2018くらいなんじゃないか。ちょっと私もあれですけど、あやふやですけど、もともと時のそらちゃんっていう子が、
う
ん
う
ん、あのカバー、あの大元の会社がカバーって言うんですけど、うんうん、カバーの VTuber として、うん、あの登場して、うん、なんかホロライブっていうものを広めるぞっていうことで始めたんですけど、いつの間にかホロライブっていうのが事務所の名前になってたっていう流れだったと思うんですね。
いつの間にかだったんですね。
そうなんです。
ダオコはもうホロライブこう追ってたんだ。
ああもうでも結構前から、結構最近なんですよね。
最近、うんうん、見つけてというか、う
ん、去年ぐらいからハマって。
ありがとうございます。
ズブズブになっちゃって。
このさ、執筆活動っていうのはどうやってやってるの、 YouTube で。
なんかでも漫画描かれる人とかもいるし、ね、うん、なんかそれぞれ得意分野というか、
それを全部 YouTube でやっていくってこと。
うん、そう、YouTube でやったり、うんうん、YouTube でやらなかったりしました。
まあじゃあ全てのコンテンツを使いながら、
あ、そうですね、う
ん、まあ主戦場は YouTube でみたいな。
あ、そうですね。
あーはーはー、なるほどね。で、星町さんは、はい、アイドルでいらっしゃるってことで、はい、
そうです。
だからライブ活動もされてるっていう感じ。
はい、結構やってます。
そうですよね、この間も。
あ、そうなんです。あの、タク井上さんとユニットを組んでおりまして、うんうんうん、ミッドナイトグランドオーケストラというんですけど、うん、先月かも、先月末にライブをさせていただきました。
うんうん、はい、でもさ、このなんつうの、この肉体さらしてる側の私とかダオちゃんからするとさ、
はいはい、
なんつうの、いや半分羨ましいみたいな、
うんうん、
わかる、なんつうの、いいなみたいな、
うんうんうんうん、
いやどうなんすかね、なんかこう
私半々あるんだよね。
でもやっぱいろいろ振りとかもあるし、もう練習が過激になるんじゃないかなと思って。
あ、はいはいはい、肉体よりも厳しい。
いやでもパフォーマンスがちゃんとあるからですよね、うんうん、ライブするときって。
あ、そうですね、
普通に身一つ、
まあ、VTuber というかバーチャル体のいいとこは、まあそうおっしゃってたようなことだと思うんですけど、
そう、なんかその、うん、かなんつうの、この顔でうんぬんみたいなのがまずなんかないっていうのが羨ましい。わかります。
はいはいはい、そうですね、
そうそうそう、
生まれた時からみんな可愛いですからね。
そうそうそう、みんな可愛いじゃんみたいな。そう、そこがフラットになりそうなところは羨ましいな。
ただあのバーチャルでやっぱ難しいのは、うん、あのモニターの奥を超えられないので、
うんうん、
握手会とかができなかった
りとか。あ、そうか、
そうなんです。
で、ライブするとき、はい、あれありますよね、あの、うん、会えるみたいな。
あ、そうそうそう、会えるみたいなやつも。
いや、それも画面越しになっちゃったりは
するし、ライブもやっぱりあのその場にはいるけど、まあ、画面越しっていうことにはなってしまうので、うんうん、そういうところがちょっとお客さんとどう近づいてパフォーマンスができるのかっていうのは難しいなって思う。
お客さんとの心の距離感が、
うん、そうですね、ファンサとかが、うんうん、私はあの人に向けてファンサしてるけど分かるかなみたいな。
なるほどね。
ちょっと難しかったりします、
ね、ちゃんと合ってたかなみたいな。
そうな
んです。だからこれもないものねだりかもしれないけど、うんうんうん、こうなんか自分と違う世界すぎてなんかすごく興味があるんですよね、うんうんうん、なんかどんな感じな、そのお客さんとのその心の通わせ方もすごい気になるもん、
う
ん
う
ん、
そうですよね、うんうん、
でもだからこそ言葉を尽くしたりとか、うん、 なんつうの、そっちに熱がよりこもりそうですよね。
そうですね。ね、なんか言葉尽くしたり、もう、あの、画面越しだけどちゃんといるよ、みたいなことをちゃんと伝えられるようなパフォーマンスをやろうと思って頑張ってます。
うんうん。なるほどね。うん、で、ダオコは、去年からハマったってことなんですけど、はい、どんな、もう毎日チェックみたいな感じ？
そうですね。うん、なんか、基本、皆さん、ホロライブ所属してる人、はい、なんかこう、人によって時間変えてったら、常に見てられるじゃないですか。はい、
そうです
か。だから、家帰ったら YouTube つけて、私、テレビで YouTube 見る派なんですけど、
うんうん、
ずっと配信流してるっていう。だから、推しの配信を。
でもさ、
クリック、なんかこう、あ、同時にやってると、
確かに。どっち見ようってなるんですよね。
そう。
沼りそう、確かに。だって人数めっちゃいるわけでしょ。ね、
そうなんです。
人数めっちゃいて、ほぼ24時間誰かしたらがみたいな。
そうなんです。
やばいね。
結構朝も、朝方とかまでゲーム配信されてる方もいるから、うん、あ、一人じゃないんだ、みたいな気持ちにもなるし、でも、うん、私がハマったのは、宝生マリンさんっていう船長さんの、うん、ビショパイの MV を初めて見て、うん、ミュージックビデオがやっぱ皆さんそれぞれアーティストによっても違うんですけど、
はい、
やっぱすごくて、そのマリン船長の MV に対するこう熱意もあったりとかして、うん、もう豊かな土壌って思ったわかるから、なんかすごい、なんか好きが詰まってるし、なんだろうな、なんかすごく素敵だなと思った。70年代バブル期ぐらいの勢いをときらめきを感じました。
お
なんか、
なるほどね。あ、じゃあその勢いみたいな、もうギラギラしてたんだ。
あ、ギラギラと、なんだろ う、 もうキラキラして見えました。
キラキラ、ね、本当に、はいはいはい、確かにギラギラとキラキラ違うね。確かに確かに、
細かいところ、
うん、いや、
うん、ギオンの
え、このホロライブプロダクションの中での、
はい、
この住み分けっていうのがあるんですか？
なんか何期生何期生っていうのがあって、うんうん、私はホロライブゼロ期生と呼ばれているんですけれども、
じゃあもう本当親玉的な、
はい、親玉になりて親玉、どっちかっていうとゼロ期生はちょっと特殊で、
初期面みたいなこと？
初期面でもなくて、うんうん、なんかあのちょっと特殊な人たちの集まりなんですよね、
うん、
その他 の、
うんうん、
あの期生はまとめて一緒にデビューしたみたいな、
うんうん、
1期生2期生はその5人で一緒にデビューしましたみたいな感じなんですけど、うんうん、0期生はソロでデビューしてた人たち、もともとソロデビュー組って呼ばれてて、それをなんかちょうど5人いたからまとめてゼロ期生って呼んじゃおうみたい
な
感じに流れになったっていう感じですね。はい
はいはい、あ、なんでもね、黎明期っていうのが一番ね、手探りの一番、
そうですね、
そういう時期の面白いみたいな、はい、なるほどね、はいはいはい、
っていう感じで、まあ、
で、あとその海外グループとかがいると、
はい、海外グループとか、あとホロライブゲーマーズみたいなものもいます、
ゲーム、星橋さんもすごいゲームお上手ですもん。
ありがとうございます。
うん、めちゃくちゃすごい。
え、待って、じゃあさ、え、待って、ごめん、あのさ、待って、歌って何、ミュージックビデオ作ってゲーム配信して、うん、日々の生活みたいなこともやってみたいな。じゃあ全部出してんの？
全部出して
る。大変なのそれ。すごいね。
大変なんですよ。
絶対大変だと思う。
YouTube でずっと、もう何だよ、うんうん、もう今日はこれ、今日はこれ、今日はこれみたいな。
そうですね。人によってはもう毎日、うん、今日はゲーム、今日は雑談、今日は歌うよ、
はいはいはいはい、
いろんなコンテンツをずっとやってて、
はいはい、なるほどね、
はい、
すげえな。
すごいっすよ。でも私はもうその音楽に片足突っ込んだ時から、音楽にちょっと舵切りすぎて配信ができなくなっちゃって、あの時間と、あとまあ喉のリソース的な感じでできなくなっちゃって、最近はあんまりちょっとできてないんですけど、あのやってる子はもう毎日やってます。
なるほどね。へえ。じゃあちょっとダオコがさっき言ってた、あのその推しのね、
はい、
あのメンバーのちょっと楽曲をちょっとここでかけたいんですけど、何にしましょうか？
では私がホロライブにハマるきっかけとなった曲ではないんですけど、その宝生マリンさん、マリン船長の声が気持ちよくて、あと曲がかっこよすぎる、そんな曲をお届けしたいと思います。宝生マリン&ユナミでユニゾン。
Bye. どかなピンガルイは背主だけやわいかえんめしたかわいいなえんえん波の上広い飲むのは中毒感が広い空なのに奇妙な予感だそうか簡単だ船長を決めてなかったんだそれが完結的な要因かタスク目線今5人だここはこれで全員か3人通用でいっかうちは姉妹会場だ奪い合いなんか異常だパスってくるから操作みんな自分に入れるかせたというわけで3連好きにしたい誰にしたって気にしない最高の後悔だから奇跡は選び
聞きながらミュージックビデオとかもチェックしたんですけどめちゃくちゃ可愛い
ねえうん可愛いんです何見ました
私美少女無罪
お
美少パイ
パイレーツってやつ見ました
2023年めちゃくちゃバズりました
そう TikTok でもね
はい
すごい可愛いなんか私世代絶対グッときちゃうやつ
うん
なんかね、戦隊もの好きな人は来ちゃうな
確かに魔法少女とか
あそうそうそうだからいろんなもう愛が込められてますよね
そうですね
でこういうのってその、うん、その事務所の中でこうのにもうクリエイターとかがいて、うんうん、それみんなでクリエーションしていくチームでって感じなの
いやアニメとかに関しては完全に多分外注ですかね、うん、
あ外注で、はい、じゃあ自分で自己プロデュースしながら誰に頼むかっていうのを全部自分でやっていくみたいな
そうなんですでそれも全部マリンが考えてそう誰に頼もうかなっていうのをやってるんですよ ね、うん、ね
すごい精通してる
そうなんですよ
隅々まで行き渡ってますよね、うん、船長のこだわりが
そう
なるほど、はい、この星町水星さんって VTuber 活動を始めたきっかけって何なんですか、
はい、もともとは2017年ぐらいにキズナアイちゃんっていうあの VTuber の始祖と呼ばれる人があの流行り始めて、うんまあ、VTuber っていうものがあるんだってなってでもともとそういう活動者みたいななりたくて大きなステージに立ちたいなって憧れがあったので自分もちょっと始めてみようかなということで VTuber 始めました
うーんへーそこから、まあ、フリーだったところからホロライブに所属しようと思ったきっかけって何なんですか
まあ、言うなれば VTuber って YouTuber なので、まあ、エンターテイナーなので、うん、コンテンツをたくさん作らないといけなかったんですけど、うん、自分でコンテンツをたくさん作るのがすごい大変で
いや大変絶対大変だよね
めっちゃ大変
だよ大変だよ、うん、
やっぱりでお金がある人は依頼したりとかしてると思うんですけど、うん、お金もないし、
最初はね、ないよね、
そうなんですよ、ねうんうん、でお金がないからやっぱバイトして、うん、でバイトしてると制作する時間もなくてみたいなちょっと悪循環に入っててサポートしてくれる人たちがいないとダメだなと思って企業に入ろうっていうことで、うん、ホロライブにオーディションを受けに行きました
へーホロライブならではのなんか魅力ってどんなところだと思います、
うん、私はまあなんだろうアイドルっていう風にまあ言われてはいるんですけど、うん、まあエンターテイナーの集まりだと思ってるんですね、うんうん、VTuber ホロライブっていうのは、
うん、
でプロデューサーとかが存在しなくて、うん、ほぼ、うん、でほぼ自分がプロデューサーで、はいはい、一人一人自分たちのコンテンツをどう作っていこうかっていうのは
あいいねそのバイブス
そうなん
ですどこのバイブスだ
全部セルフプロデュースでやってるんですよ
手作り感ね
あそうなんです、は
い
は
い、めっちゃいいね
やっぱりそういうとこなんですよね、はいはいはい、なんか大人の息がかかってないというか、
は
い
は
い、
それはある も楽しいわ。
そうそうそう、うん、
そう、まだ発展途上感もさらしてくれてみたいな感じでしょ。
本人が頑張ってるっていうのを見れるから、
一生懸命なのも見れますしね。
そうで、お金がまだないから、でもアイデアでどうにか工夫してみたいな感じとかね、
応援したくなっちゃう、
応援したくなるよね、そういうの一番楽しいよね、
っていうのがやっぱ魅力の一つなのかなとは思って。
はいはいはい、 なるほどね。え、じゃあちょっと星町さんの楽曲もちょっと聴いてみたいなって思うんですけど、
はい、
ちょっとね、ダオコにせっかくなんでしょ、選んでもらいたいんですけど、星町さんの楽曲。
いや、もう本当にもうどの曲も大好きだからすごい悩んじゃったんですけど、
ありがとうございます。
なんか意外、自分的に結構意外性があったっていうか、結構ロックと星町さんの相性がめちゃくちゃいいなと思って、かっこよく歌いこなせて いるっていうか、やっぱ星町さんは音楽に愛されている方だなと改めて思った曲を私から推薦でかけさせていただきたいと思います。
はい、
それではお聴きください。星町彗星で灼熱にて純情 WeWeWo。出るのは星町彗星さんで灼熱にて純情 WeWe
ウ
ーウーでした。すいません、私がさっき間違えてウォーって言ってウォーの気持ちが出ちゃいました。
ありがとうございます。
灼熱にて純情だからね、灼熱にて純情やばい、
かっこいい、ね、
このタイトル、
タイトルも最高なんです、ね、
こうライブでも聴きたい、
ね、あとこれマジで人に歌わせる気ないメロディーね、これ。
そうなんですよ、
星町さんだから
歌えるか
試されてる。
そうなんです、もう田淵さんに、あの田淵さんに書いてもらったんですけど、挑戦的なね、今までにないような曲が欲しいななんて言ったらこうなりました。
あ星町さん歌ってやるよ
ってやってやるよ、
歌ってほしいなってなっちゃったんですよね。
そうなったみたいです。
というわけで今夜は今さら聞けないホロライブの世界ってことで、VTuber のプロダクションホロライブの特集をやっております。ゲストがホロライブ所属の星町彗星さんとダオコが来てくれてます、はい、リサの皆さんもぜひメッセージ、感想など送ってください、LINE だったりね、ホームページだったり、ハッシュタグだったりでお願いします。 Catch the music of now through J-Wave Sona Music。
求人サイトマイベストジョブから求人に応募して採用されるとお祝い金がもらえるってご存知ですか？さらに今ならプラス3000円のタイムボーナス開催中。タイムボーナスの時間内に求人応募してお祝い金とボーナスをもらっちゃおう。今すぐマイベストジョブで検索を。
俺の車下取り額が安い。
中古車買取店と比べてみたら？
店回るのめんどくさいよ。
ナビ来るよ。最大10社の見積もりが無料でもらえる。その中で一番高いところを選べばいいの。今すぐナビ来るで検索よ。
調べる得するナビ来る。
マルトバロンツアー東京ファイナル公演開催。 J-WAVE 公演ロットバルトバロンツアー 2023-2024-8 東京ファイナル公演3月17日日曜日渋谷スポティファイオーイースト。詳細はロットバルトバロンウェブサイトをチェック。
キングスプレイス、フォーリミテッド、サザビース、ベースボーカルのゲンと
ドラムの浩平です。
久々に浩平とメンバー会をお届けします。ミステリーツアーの感想やふつおたもどしどし送ってください。
メンバー会恒例、リスナーに直接電話もかけちゃいます。お悩みでもくだらないことでも何でもいいよ。
フォーリミテッド、サザビースのキングスプレイスは今日深夜1時から。
J-WAVE ソナーミュージック。
ここからは学生アーティストを紹介するソナーズザネクストのコーナー。スタッフさんが現場からハンティングしたり事前打線も受け付けております。今日登場してくれるのは蜃気楼です。というわけでギターボーカル百瀬さんと電話つながってます。もしもーし。
もしもーし。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあこの蜃気楼っていうバンドのこの編成ってどんな感じなんですか？
はい、蜃気楼っていうバンドは、
うん、
東京都初3ピースバンド蜃気楼って言います、
うん、
よろしくお願いします、
はい、
で、私たちは、学校が同じで、
うん、
そこで結成、それがきっかけで結成する感じになりました。
うーん。
で、今は、東京都内のライブハウスを中心に活動していて、
うん、
去年は1月11月にファーストシングルをリリースして、
うん、
今年の3月6日ですね、あさってなんですけど、
うん、
ファーストミニアルバムをリリースする予定です。バリバリ活動してます。
はい。え、学校っていうのは高校？
あ、専門学校。
あ、音楽の専門学校？
そうです。
あ、なるほどなるほど。へえ。じゃあもうゴリゴリ活動されてるってことで。
ゴリゴリです。
ライブをは、どんなとこでやってるんですか？
ライブは都内の中でも下北沢のライブハウスを中心に活動していて、
うん、
やっぱり下北沢は集まるバンドの母数が多いから、
うん、
いろんな音楽に触れられて、その一緒にライブしたバンドから受けた刺激とか、見てくださったお客さんとの出会いとか、その人たちからもらった言葉とかを大切にできる場所なので、そこでよくライブをしています。
うん。その音楽の専門で出会ったってことだけど、音楽の趣味があったとかなんですか？
音楽の趣味は実はそんなに合ってたわけじゃなくて、
うん、
本当になんだろう、なんか
バイブス、
バラバラなバイブス、こうなんか音楽に対するこうモチベーションとかがすごくこうみんな合っててっていう感じなので、別にルーツとかは全然違うんですけど、みんな楽しく仲良く活動してます。
曲作りはどういう風にやってるんですか？
と、曲作りは基本的に私が作詞作曲で持ってきてるんですけど、
うん、
こうバンドアレンジとかそういうのは全部メンバーに任せていて、
うん、
みんなでやってるんですけど、
うん、
なんかそういうそのアレンジの時にベースとかドラム のルーツとか個性がすごい生きて、
うんうん、
こういろんなこうそれぞれの個性が合わさった楽曲が作れてます。
なるほど。
はい。
元々の曲は弾き語りですか？
弾き語りで作ってる時もあるし、
うん、
割と形にしてこう自分でデモ音源
作って、DTM とかで作って持っていくみたいなこともあるみたいな、はい、
あります。
なるほど。へえ。じゃあそんな自分たちにキャッチコピーつけるとしたら何でしょうか？
キャッチコピーは声に出せなかったあの感情をです。
うん、素敵ですね。
ありがとうございます。はい。
じゃあ最後にちょっとこの蜃気楼としての今後の目標をシャウトしてほしいんですけど、いいですか？
はい。
はい、じゃあリバーブかかるのでどうぞ。
誰かの心の支えになる音楽を届けたい。
イエーイ、
イエーイ、
イエーイ。いいね、いいね、素敵です。じゃあそんな蜃気楼の楽曲をかけてお別れになります。幸せを追いかけてという楽曲ですね。はい、百瀬さん、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
で幸せを追いかけてでした。なんかこう懐かしい感じがねしますね。はい、こうライブもめちゃくちゃ重ねてらっしゃって、かつ明後日にはねファーストアルバムもリリースするってことで、今ねこう勢いがあるんでしょうね。気になった方ぜひ蜃気楼チェックしてみてください。というわけで学生アーティストを紹介するコーナーなんで、ねぜひ応募してみてください。以上ソナットザネクストでした。
Sonar to the next.
虎ノ門ヒルズ内のレストランがおすすめするワインとフードのマリアージュイベント森ビル東京パスポート公開収録へ J-WAVE リスナーをご招待。3月16日土曜日、17日日曜日、会場は虎ノ門ヒルズステーションタワー4階。ご応募詳細は J-WAVE のホームページから。
今日深夜3時から放送の東京マッドスピン、月曜日はナズワが担当。今夜は世にも奇妙なクリエイター座談会。螺旋ギフトの飯田ジョージ監督、世にも奇妙な物語、大友克洋監督作品虫師などの音楽監督、林間邦明さんと、拮抗するものづくりとコンプラの時代を語り尽くす。今日深夜3時から。
Open your heart, mind and ears to all the latest music of today. On 81.3 FM, we will create a hangout for all music lovers. J-Wave, Sona Music.
さて、昨日おととい両国国技館で行われた日本最大級のギター弾き語り祭典東京ギタージャンボリー、たくさんのね方が来て、くださったってことで、このねライブからライブ音源をお届けしたいと思います。上野大輝でラブソングギタージャンボリー音源。
皆さんこの後もギタージャンボリー楽しんでください。ありがとうございました。ラブソングという曲を歌っております。ワン、ツー、スリ
ー。あの子は電車に飛び込んでこの世をそっと去ってしまった。
くように。
この後も楽しんでください。
ありがとう。
お届けしたのは上野大輝ラブソングでした。というわけで今日はホロライブ特集、スタジオには星町彗星さんとダオコが来てくれてます。よろしくお願いします。
お願いします。してます。
じゃあちょっとここではダオコの近況を聞いていきたいんですけど。
ありがとうございます。
最近そのキュービット、はい、バンドをね組んだ
新しく
キュービット、うん、キュービット超かっこいいよね。
嬉しい。私がボーカリストとして所属っていうかやり始めたバンドですね。もうバンドって感じです、うんうんう
ん、でキュービットとソロも結構活発に活動してるよね。
そうですね。ソロは結構今週末香港でワンマンライブが
やばすぎる、
とか
超やばい。
そうですね。3月16日にはコーディリーさんのイベントに出演したりとか、うん、結構対バンも多めで、うん、4月4日にはSpotify オーイーストでディオス、この間ね田中さんと一緒に、うんうん、ソナーでアッコさんとも話させていただいたんですけど、いろいろちょっと対バン系もありつつ、うん、あとアルバムも結構制作中って感じで、ダオコソロも頑張っていきたいなっていう風に頑張っております。う
ん、ダオコにとってキュービットとソロってさどういう感じの住み分けなの？
うん、もうキュービットはキュービットの一部としてのダオコっていう感じだから、うんうん、なんかなんだろうな、キュービットなんかそこは違うかも。なんかセルフプロデュースともあるんですけど、みんなで作り上げるキュービットのダオコ像みたいなのをみんなで探りながらって感じなので、うんうんうん、なんか体感はちょっとやっぱ違う感じはありますね。
どう、なんかこのバンドが増えて、うん、こう自分の中でソロがより楽しくなるとかあるの？
あります、ね、
活性化されるみたいな。
確かに、うん、なんかそのソロアルバム作るにあたってやっぱ自分で曲作れるのかっこいいなと思って、うん、DTM を本格的に勉強し始めたんですけど、うん、なんかそれって結果こう、ね、キュービットにも還元できるし、なんかこういい循環が起こってるような。
そう、なんかみんな言うよね、うん、増やすとなんかそれぞれがいい、いい作用
がこうなんか合っていく感じはする、
ね、みんなそれ言うよな。じゃあ本当良かったねっていう、
良かったですね。だからバランスは確かになんか心のバランスもいい感じで取れてるような気がしますね、うんうん、
そのダオコのソロ今アルバム作ってるってことで、はい、アルバムっていつ以来？
いやもう4年ぐらい出てないんですよね。コロナにちょうど成り立てぐらいの時だから。
あのアルバムめっちゃ好きだよ。そう
アニマっていうアルバム、
そうアニマめっちゃ好きで、そこからどうですか。でもアニマも結構なんかキュービットへの、
うん、
ダオコがキュービットへのっていう感じが若干しない？
ああそうか確かに確かに、うん、ちょうどあのバンドメンバーとね、うん、一緒にライブやり始めた時期だったりとかもしたからすごい、うん、バンドメンバーには影響受けてたし、うんうん、今回はどうだろう、もう4年の蓄積ふつふつと作ってたものたちもあるんで、
はいはい、
なんか最近の気分と
またちょっと違う感じ、
ね、なんか呪術回戦って感じ。わかんない。呪術っぽい感じが。
呪術回戦っぽい感じ。
呪術っぽい。呪術回戦っぽくない。
呪術っぽい。
呪術っぽい感じで。
なるほどね。楽しみ、はい。いいですね。
呪術っぽいアルバム作ってます。
いいですね。
ダメだこれ。じゃあちょっと、ダオコの曲を一曲ここにかけたいんですけど、何にしましょう。
呪術っぽい曲って言ってたんです。次の曲めちゃくちゃ明るい曲なんです。まあいろんなね。
いろんな呪術があるから、
いろんなあのいろんなタイプのダオコが、
呪いを払いますからね。
ありがとうございます。今なんか払われた気がします。星町さんのおかげで。はい、じゃあ私の曲をかけたいと思います。ニューシングルダオコかけるトムグググで七色カラフル。
お届けしたのはダオコ×トムグググで七色カラフルでした。ちょっとホロライブに関してメッセージいっぱい来てるようなんで、これ一通だけちょっと紹介できじゃあダオコ読んでください。じゃあ
私の方から読ませていただきたいと思います。はい、ラジオネームもももさん。ホロライブの魅力や質問。ホロライブの魅力の一つは、ホロライブのメンバー、ホロメン同士の仲がいいことです。ホロメン同士のコラボも多く、一人見始めたら他のホロメンも気になって、ホロライブ沼にハマること間違いなし、ホロメン同士が楽しそうにわちゃわちゃしている配信を見るのが私の生きがいになってますっていう、私かなみたいな。私
かなと。でもなんか生きがいやばいね。
いや、わかる。生きがい化しちゃうんですよね。
あー、いいね。
嬉しいですね。
え、じゃあさ、YouTuber はそう、青春が行われてるってことだよね。
あー、そ
う、
確かに。
それはやばいね。それ見ちゃうわ。
ね、目撃者になってる。
あー、そうですね。それは見るな。
あの、はいはい、女子校の空気になってる。
はいはいはい。それを覗けるのね。こっちは見れるのね。
そう。それも24時間やってる。
24時間やってて、それぞれのなんかね、なんかコラボというか、
そうそう。
それぞれの絡み合いもありつつ、あるみたいな。一匹狼みたいな人もいたりとか、みたいな。
あ、ね、あ、
なるほど、いいね。それは確かに楽しいわ。
楽しいんですよ。うん、
なるほどね、強えな、それ。うん、
なんか居心地っていうものを確認したらもうそこにずっといちゃうんですよ。
はいはいはい。
ホロメンたちの中に。
え、でもさ、これはコンテンツ違えど、青春は大体みんな好きじゃない。
まあそうですね。
もう絶対この良さはすごくわかるなって思う。
そう。
もう側だけ聞いて、もうめっちゃいいなと思う。いいですね。OK。一旦ニュースと天気挟みます。
岸田総理大臣は参議院予算委員会で自民党の茂木幹事長の後援会組織に使い道の詳細がわからない支出が億単位あった問題に関し、指摘があれば本人が丁寧に説明することが重要だと述べました。過去2番目に暖かかったこの冬について、気象庁の異常気象分析検討会は、地球温暖化に加えエルニーニョ現象の影響で偏西風が北寄りを流れたことが要因だと指摘し、かなり異常な状態だったという見方を示しました。 EU のヨーロッパ委員会は、価格が安い音楽配信サービスへの切り替えを妨害していたとして、アメリカのアップルに日本円で2900億円の制裁金を課すと発表しました。去年9月に閉鎖された広島県呉市の日本製鉄の製鉄所の跡地について、防衛省が多機能な防衛複合拠点として活用する案を検討していることが関係者の話で分かりました。変わって天気予報です。明日の関東南部は昼過ぎから次第に雨が降り出し、夕方以降は広い範囲で雨が降るでしょう。各地の最高気温は10度から11度の予想で、今日より5度くらい低く寒くなりそうです。その後金曜日にかけても曇りや雨の天気となり、日中10度を下回る日もあるでしょう。以上、ニュースと天気予報でした。
ロッド・スチュワート、13年ぶり、これが最後の来日公演、いよいよ開催。J-WAVE 公演ロッド・スチュワート Live in Concert One Last Time。3月20日水曜祝日、有明アリーナ。ベストヒット満載、最後のロックショーをお見逃しなく。詳細はライブネーション .co.jp。
そこから始まる新しい車買い取り。
本田圭佑さん、その自信どこから。
そこから。
まずは0120-590-870までお電話ください。またはそこからで検索。
そこから。
腰を低くしてあげてる速度はファイスみたいだな。ヘスプシゴーゴーゴー、ポッケの中なら合法だから、スレソースローリポーポーモー、ラッキー悪魔無視して揃えるゴーゴーゴー、ギャングじゃないけど掲げる指なら4立て仕事が四国の方。ゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴー go 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 どこにでもいる俺みたいなやつでもなかなか出てこねえみたいなやつ自分だけ特別と思ってないみんなが特別と思ってない GO セカンドシングルファイズ配信中
姉の結婚が決まった今日もブライダル雑誌の結婚式場とにらめっこしてる
ちょっと問題があってだね
うん
どこも良さげだしみんなどう決めてんの式場ああ、網だくじ式場探しは専門アドバイザーへ決めるなら花夢
Catch the music of now through J-Way Sonar Music On 81.3 FM J-Way Sonar Music
Baby, how's your life? Are you living free?
J-Way Sonar Music 今夜はホロライブの世界という特集です。ゲストは星町水星さんとダオコです。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ちょっとね今ね放送してない時に、なんかその青春をこう目撃してる感じはやばいね確かに沼りそうだねみたいな話してて、うんうんうん、私もなんかもう見た目とそのなんとキャラ設定というか何もかもが、うん、もうやばいもうドツボすぎるみたいなものに出会っちゃったら、うん、もうあるなってすごい思っちゃってそうでもまだ見れ知れてないから、うん、ちょっと知っていったら楽しそうだなってすごい思うんですけど
一人、ね、を
で見つけたら
見つけたらそこからまた芋づる式にまた、ね、
やれそうだなって感じ
が、ね、今日ねどんどんプレゼンしていくんでね何人か
おお、はい、じゃあちょっとまずここではちょっと海外勢について聞いていきたい、うんはい、ダオコは海外勢に関しては
海外勢は私もまだ勉強中っていう感じなので、うん、今日は一緒にみんなと知れていけたらなって、うん、まあメンバーはあの何人かもちろん知ってたりはするんですけど、はい、知りきれてないところがあって、
うんうんうん、じゃあちょっと星町さん教えてください。
はい、ホロライブにはですね、はい、海外メンバーがいまして、うん、あの英語がバチバチ喋れる子たちがいるんですね。
そうですよね。
でも私たちもどうやってコミュニケーションしたらいいんだみたいな感じだったんですけど、うんうんうん、最初はあのでもなんか日本語喋れる子もいたりとかあの翻訳DeepL で翻訳しながら会話したりみたいな感じでなんとなくあのコミュニケーションができててで最近ちょっと仲いいなと思ってるのが今曲も流れてるんですけどこのプレイダイスっていう曲が流れてるんですがこの曲歌ってるハコスベールズとねちょっと最近ご飯食べに行ったりとか、
それは英語で
ハコスはあの日本語が喋れて
あ喋れる方なの
バリバリ喋れて
バリバリ
日本人ですよねみたいな
むしろ
ぐらい、はい、もうだから私がすぐ合わせてもらって
なるほど
私が英語喋れないんで、
ちょっとね海外勢からコメント届いてるってことなんで聞いてみたいと思うんですけど、はい、まず from インドネシアでコボ
あコボさんだ
コボ
カナエル
コボカナエルさん
はい
ってことでじゃあまあコメントをお届けしたいと思います。どうぞ。
Selamat malam, para pendengar Sonar Music. Boko 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 need at your service. Let me be your sun to shine your day. Sonar Music をお聞きの皆さん、こんばんは。コボカネルです。コボはね、この番組でコメントすることができて、とっても嬉しい。もっと多くの人にコボの声をしてもらいたいな。ところで、コボは日本の曲がとっても大好きだよ。一番好きな曲は子供の頃から大好きだったシュゴキャラ東洋アニメの最初のオープニングテーマです。今でもこの曲を歌うのが大好きなんだな。コボも楽器を演奏することも大好き。今9種類の楽器を持っているよ。その中に今まだ必死に勉強しているのはバイオリン。将来はコボの演奏できる楽器を弾きながら歌を歌うそういうコンサートやりたいなと思って。いやーでもコボは専門家じゃないから難しいぞかもねちなみにコボはホロライブピープフェスに出演するよ。歌いながらダンスホロライブピープフェスでコボのパフォーマンスを見てね。コボの最高のダンスを見せてあげるよ。以上コボカネルでした。バイバイ。
サンパカジカアクバゴンラワンドミディリクビサカ
届けしたのはコボカナエルでんたでした。はい、
んたんた、
かわいいってか、コメ、その配信とかの様子とかもちょろっとだけ今見たんですけど、うんうんうん、めっちゃかわいい。
もう嬉しい。ライブだとね、もうめちゃくちゃみんな踊ったりとかしてて、
うん、そうなんですよ。
すごい、これは確かに沼る。
そう、もうね、もう分かってほしい。
絵がこれすごいなんかあれなんですけど、絵のタッチが何つったらいいんだろうな、うん、なんか好きな感じ、なんかすっごい可愛いから、うんうん、もうそれだけでも見てて幸せになるっていうか、
うん、美醜がね、
うん、
美醜推しもいいですしね。
いや、そうなんですよ。
性格が好きとかもあるし、
ね、はいはい、80人いるんで、80人それぞれの個性と属性があるんで、獣がいれば、
そうだよね、人間じゃないのもいるんだよね。そうそうそう、いいね、
まあ、宇宙人もいるし、
うん、ですよね。
そう、いろいろいるんで。
コボカナエルは、知り合いですか？
コボカナエルは、一回会ったことがあって、その時に、アメちゃんをくれました。
なんか、あげたくなる感じなのに、逆にくれる感じが。
そうそう、なんか、めっちゃ配ってて、アメあげるよって言われて、まあ、もらいました。
かわいい。めちゃめちゃくれるんだ。
はい、じゃあ、続いては、ホロライブイングリッシュですね。
はい。
森カリオペさん、ということで。うん、これは星町さん、どんな方ですか？
はい、カリオペとは一緒に音楽やらせてもらったりとかもしてるんですけど、うん、とにかくですね、ラップがうまいんです、
うんうん、
めちゃくちゃ本格的なラップで、今後ろでも流れてるんですけど、カリオペのすごいところは早口のラップがすごくて、うんうん、なんか本人はなんかすごいまだ未完成なんだよねみたいな言いながらやってたやつが、いやこれお前すごすぎるてみたいなやつだったりするっていう、死神ラッパーです。
死神ラッパー、
死神ラッパー、
死神なんだな、
はい、死神なんです。
そうなんです。
え、死神キャラ、
死神、死神、はい、死神属性
死神属性なの、
はい、
かっこいい、
鎌持ってて、そうそう、最近の医学の発達により、最近はあんまり仕事がないなっていうことで VTuber 活動を始めたら、
そういう設定もちゃんとあるんだ、めっちゃ素敵、うん、いいね、いいね、
そういうことです。
じゃあカリオペさんから、ね、英語でコメントをいただいたってことで、うん、私が質問するので、翻訳がをね、ダオコにやってもらいたいと思います、はいはい、お願いします。じゃあまず普段どんな活動してるか教えてください。
Hi everyone listening to Sonar Music. It's Mori Calliope. こんばんは、森カリオペです。今日はホロライブの特集をしているということで、私はホロライブイングリッシュに所属しています。I try to stream almost every single day, mostly because I consider music my main job and streaming as my hobby.I'm also always busy writing lyrics, planning songs, arranging covers, and dreaming up ways to produce content that paints my own worldview with a bold brush.
はい、ほぼ毎日 YouTube で配信するようにしています。私は音楽を本業として考えているので、配信は趣味の一つと捉えています。また、歌詞を書いたり、曲を計画したり、カバー曲をアレンジしたりすることに忙しく、自分の世界観を大胆に表現するコンテンツの制作する方法を日々模索しています。
素晴らしいよね、普通に。あ、素晴らしいよね、普通に。だってさ、まずさ、日本語上手すぎ、さっきの方もそうだけどさ、
すごいフローがあるよ
ね、すっごい上手に日本語も話せて、うん、それでいて毎日配信してんの、うん、しかもそれは趣味なのねみたいな
確かに
すごいね、
てーて
ー、もう素晴らしすぎるわ。続いては VTuber になったきっかけなんですか？
I only vaguely knew about VTubers from my time in the internet rap scene. People from my same scene were starting to transform into VTubers, and I felt like I was being left behind in the underworld just as a normal Reaper. So, I began my quest to become an internet idol and landed in Hololive. It was either that or stay a teacher in the underworld Japan. As most foreign Reapers can really only safely do one job in Japan unless they're fluent in Japanese, but...I've gotten much better at speaking Japanese in the past 6 years, and it's really thanks to my fans helping me out and pushing me forward.
インターネットのラップシーンでの経験を通じて、 VTuber についてぼんやりとは知っていて、同じシーンの人たちが VTuber に変身し始めていて、自分はただの普通の死神としてメイフに取り残されているように感じてました。そこでインターネットアイドルになるための冒険を始め、ホロライブにたどり着くことができました。メイフにもある日本という国で教師の仕事をしていましたが、日本語が流暢でない外国籍の死神にとって日本で複数の仕事をすることはとても不安だったので、 VTuber になるか教師を続けるか選択しないといけませんでした。ただこの6年間で日本語を話すことがだいぶ上達しました。本当にそれはファンや皆さんが私を助け前進させてくれたおかげです。
続いては楽曲制作についてもお願いします。
Well, when I write lyrics and come up with music, I try to write about my worldview while keeping it general sometimes and relatable to the listener. There should be something in my own words that you can cling on to and think, wow, I feel the same way. Additionally, I don't pull any punches. I smile and stay positive for my fans, but when you actually hear my works, you get to see the side of me that can only be found deep within. It's like sorrow and pain made into art that you can connect with, basically. At least that's how I like to think of my music.
歌詞を書いたり曲を考えたりする際に、私自身の世界観を表現しつつ、リスナーにも共感できる一般性も取り入れたいと考えています。自分の言葉には私も同じように感じると思い、人々の支えになることが何かがあると思っています。さらに私は表現においては手加減はしません。ファンのために普段は笑顔でポジティブに振る舞いますが、私の作品を聞けば私の奥底にしか見つけることのできない側面を見ることができます。私の曲は誰もが持つ悲しみや痛みを表現して皆さんとつながる芸術だと考えています。
それでは最後に、実は今日初オンエア、明日リリースされる新曲についてお話しください。
So, actually, I'll be releasing a new song tomorrow. The song, it's called Overkill, and it's about the world of idols, which is a world of friends that love each other and support each other, but that world is tainted by outsiders who treat them like nothing but pawns in a race, betting on them, trying to prove their choice is the superior one at all costs. And it's a story many of us are all too familiar with, andIt's something that we silently put up with every day. Now listen up, because it's actually making its debut today. Mori Calliope with Overkill. That's it from Mori Calliope. Bye bye.
The man who saved us.
内最大級のファッションとデザインの祭典、東京クリエイティブサロン2024 Supporting Radio J-WAVE。 3月14日木曜日から24日日曜日まで、丸の内、日本橋、銀座、有楽町、赤坂、渋谷、原宿、羽田、六本木、新宿の都内を代表する10のエリアを中心にファッションウィークとデザインウィークを同時開催。詳しくは東京クリエイティブサロンで検索。
花子です。今日会社で。
花子さん、この資料エビデンスある？アグリーになったらね、アプローバル取っといて。
そんな日は早く帰ってワンカップオオゼキを飲む花子でした。
日本語で言うて。
お酒は二十歳になってから。
求人サイトマイベストジョブから求人に応募して採用されるとお祝い金がもらえるってご存知ですか？さらに今ならプラス3000円のタイムボーナス開催中。タイムボーナスの時間内に求人応募してお祝い金とボーナスをもらっちゃおう。今すぐマイベストジョブで検索を。
Catch the music of now through J-Wave Sonar Music on 81.3 FM The music program which will energize your music receptor。
はい、というわけで先ほどね、森カリオペさんの楽曲オーバーキル楽曲あのお届けしましたけど、じゃあ直子さん役をお願いします。
はい、この曲はアイドルの世界についてのもので、お互いを愛し支え合う友人たちの世界です。しかしその世界は外部のものによって汚染されており、彼らはアイドルたちをただの駒として扱い、賭け事を行い、自分たちが正しいと証明するためだけに彼女たちを利用しようとします。私たち多くの人にとって身近な物語になると思っていて、私たちが日常的に黙って受け入れているものだと思います。
社会的なメッセージも、ね、込められているんだね。素晴らしいですね。
読みたいですね。ちゃんと読みたい。
ということで今夜ホロライブについていろいろお話していただいたんですけど、ホロライブのイベントが開催されるってことで、こちら の、はい、あのお知らせをしました。お願いします。
はい、3月16日17日の 2days 幕張メッセ国際展示場にて、3回目となる全体イベント、ホロライブエキスポが行われます。はい、エキスポテーマはホロライブアイランド。ホロライブプロダクションのメンバーが暮らすホロライブアイランドでタレントたちとのバカンス体験をできるような展示やステージ、グッズ、フードなど盛りだくさんのコンテンツがあります。さらにホロライブ5回目の全体ライブとなるホロライブフィフィスフェイスキャプチャーザモーメントでは初の4ステージで開催いたします。ホロライブステージ 1,2,3 に加え、ハニーワークスさんとの、コラボのステージもあります。私星町水星は Day2 のハニーワークスステージとホロライブステージ3へ出演予定です。Day1 のイベントステージとかにも登場するかもしれません。フェスステージのチケットが買えなかったよという方もね、ぜひエキスポに遊びに来て会場でお会いしましょう。
はい、ということでね、お話ねめっちゃ聞きたいんだけどね、もうねすっごい押しちゃってて本当に。でも最後にちょっと星森さんお知らせお願いします。
は
い、
お知らせ、はい、失礼します。3月11日からアイドルマスターシンデレラガールズスターライトステージさんとのコラボが開始します。カバー楽曲やルームアイテムなどイベントがいっぱいありますので、ぜひデレステで星町水星をプロデュースしてみてください。はい、以上です。
はい、じゃあちょっと最後に星町さんの楽曲かける時間あるのかな。はい、じゃあかけてお別れになりますが、
ありがとうございます。
じゃあ曲 の、 あの振りをお願いします。
はい、今日はラッパーがいらっしゃるということでね、私の曲の中でもラップがある曲を、選びました。
やった、
ぜひ聴いてください。
というわけで本日のゲスト星町水星さんとダオコでした。ちょっとね話足りない
話足りない話したい、
ごめんねこんな感じはちょっとまた来てください。本当に、はい、ありがとうございました。
Meaning life 誰にも見せない
君も満開と支えいかば救世いるべき場所意義意味無造無造みんな探してる手のひらに答えがなくば文化を限り取り出せよストーリー戻し上げろ戻し上げろ戻し上げろ戻し上げろ
ソナーミュージックをお聴きの皆さん、こんばんは。ここからの15分間はソナーズルーム。月曜日はビリロムが担当します。今夜は DJ のユータハラと
キーボードのレノと
ベースの大勢渡引
の3人でお届けいたします。
お願いします。
先週このコーナーで匂わせていましたが金曜日発表されましたね。
そうじゃん。そうです。
そうだよ。
なんとビリロムフジロックへの出演が決定しました。
マジ？
おめでとう。
やった。
我々が出演するのはですね、
7月の27
27
土曜日。
やばいね。2年
連続。
暑いね。
いやー、バンドやっとくもんですね。
いや、そうや、うん、
出演者もね、暑いしね。
うん、いや楽しみだよね
本当にさ。高校からまあ、うん、レノとかはさ、うん、小さい頃から楽器やってるけど、俺高校で軽音部入ってさ、
うん、
フジロックに出る人間になると思わなかったフジロックに出れると思わなくない？マジで。
まあ普通はね、見る側だからね。
いや、そうな
の。いやー、熱いね。
熱いね。
うん、
まあこんな感じでね、進んでいくわけですけど皆さん今日もメッセージお待ちしています。リアルタイムなリアクションはぜひハッシュタグソナー813をねポストしてください。まあ今週は、音楽の話を3人でしていくんですけど、その前にあのインスタの方で募集した、
先週もやってたやつね。
そう、先週もねやってた。
メンバー1人無人島連れていくならやりたくね。
あ、俺は俊介かな。
なんで
パワー。
ああ、確かに。
なんかあの
ワニとか捕まえてき
そうじゃん。そうそうそう。飯取ってくる要員で、俺はなんか建物を作る要員で、パワー系一人、ちょっとパワーないので俺は。
なるほどね。
パワー系が欲しいなと思って。
確かに。誰だろう。いや、まあ連れてくならレノっすね。
あれ、あ、そう。
なんで、
なんで。
いや、まあ無人島でなんつうの、楽器弾いてほしい。あの毎日
あ、いい、無人島に楽器あるんだ。
いや、もうある、あるってことでしょ。
ある無
ある無人島。ピアノがたまたま流れ着いた無人島
ね。すごいね。相当なんか条件のいい無人島だったんだ。
そうそうそうそう。
あ、そう。すげえな、漂流したピアノ弾けちゃうんだ。
そう。
そんな体力なさそうだけどね。
いや、俺が勝手にいろいろ持ってくるから、うん、
あがき作って
弾いてるだけでいい。
あ、なるほどね。
音楽ってやっぱさ大事じゃね、生きる上で。
いや大事だね、
必要だよね。
確かに。俺は、俺もレノがいいわ。
マジ？なんで？
あの罠とか作るのうまそうじゃん。
いや俺とお前多分あのビリー・ロムの何2人のペアの中で多分一番最悪だと思う。あの最速だと思う。
マジ合いそうじゃね。
いやいや、ダメかな。
ダメでしょ、多分3日ぐらいでどっちもくたばっちゃうような気がするんだけど。
いや結構あれじゃない、レの頭脳派だしさ、ちゃんと狩りとかできないやん。だから俺罠が大事だと思うんで。
ああなるほど、パワーじゃなくて、そう、仕掛けをしっかり作って。
だからもし無人島行く機会あったら、
はい、あ、じゃあ2人とも
よろしくね。
ないとは言い切れないからね。
そう、う
ん、まあなんかあれだよね、あのやっぱ仲間っていうか友達って大事だよね。無人島で。
ああやっぱり、
うん、そうだよ、
一人じゃ、ね、
一人じゃ無人島は生き残れない。うん、うん、ねえねえねえ、
あれの掛け台曲あるでしょ、なんかそんな。
やっぱそんなさ、掛けがえのないね、どこに行くにも必要な友達っていう存在がありますよね、皆さんにも。千葉勇気でチーム友達。
チーム友達、関西関東西東北南、チーム友達、チーム友達、チーム友達、チーム友達、チーム友達、チーム、チーム、チーム友達。俺たち何、え、チーム友達。お好み焼き食うつる阪神、腹いっぱい飯はうまい、一人じゃ寂しいし、で掛け直した後すぐ行く会いに、 TEAMTOMODACHI、 TEAMTOMODACHI、
友達、チーム友達、
チーム友達。
お送りしてるのは千葉勇気でチーム友達。
こんなキャッチーな曲ないよね。
最高だよね。
最高です。
その千葉勇気さんっていうラッパーの人はですね、あのそれ以前に KOHHKO っていう名義で活動されてたんですけれども、うん、もう俺と T は高校の時にどっぷり
めちゃめちゃ聴いてたね。
ハマって
て。あ、そうなんだ。
革命だったんだよね。
へー。
ヒップホップ、俺がヒップホップを聴くきっかけになったのはこうなんだよね。
あ、そうなんだ、
うん、帰り道とかね聞いてたんですよ。
圧倒的なキャッチーさ
ね、
でも新しい、
うん、
でもかっこいい。ちぎり、えい、
ちぎり、
ちぎろ。はい、ということで、ね、
そんな感じなの。
的な、ね、
この3人といったら、まあ、今日はその音楽の話していきたいんだけど、この3人といったら結構 BOM の中で変な音楽が好きな3人じゃない？
そうかな。
え、だってさ、それこそ俺ら共通して好きなのはなんか電子音楽とかさ。
変じゃないもん、電子音楽。
エレクトロニカとかさ、
普通だよね。
そうだね、
ポップミュージック、うん、
そう、だからそういう話をしていきたいなと思って。
うん、
なんだろう、3人が共通して好きなの。
でもテックハウスはみんな聞くんじゃない。
うん、確かに。オーバーモノとか、
うん、なんかね、いいよね、テックハウスって
ね。去年富士来てた、オーバーモノ。
あ、見れなかったね。
いや、そうね。
そういえば、
いや、そのさ、テックハウスとかさ、そういうアーティストが富士に来てさ、めっちゃ嬉しいんだけどさ、
大体深夜だもんね。
遅すぎる、遅
いよね。まあね、
今年もフローティングポイント作るけどさ、大体もう3時4時な予感がしていて。
レッドマーキーなのかな。
絶対そうだと思う。
あ、
それかフォワイトか。レッドマーキーだったらやっぱり その時間になってくるから戦えないよな。
あの電子音楽はどういう風に好きになったの？
レディオヘッド。
ああ
一緒だ。やっぱり、うんうん、聞いてみようと思った時に昔のアルバムから順を追って聞いてみようと思って。
えらいね。
そうで、きっと A にたどり着いた時に、なんかもうこんなのがあるんだっていう衝撃で、うん、
いやマジで一緒だ。
そこからもう電子音楽に傾倒していったって感じかな。
TV は DJ やるじゃないですか、
うん、
やっぱり DJ でさハウス系かけること多いのかな。
そうね、最近は多いかも。
最近どの現場行ってもなんか結構上げてるよね。
上げ
ぶち
ぶち上げ
ぶち上げ系の
ぶち上げ系
なんかあんの？必ずこれは流すとかさ、
必ず流すのなんだろうな。
エルッカとか。
あ好きだね。 DJ ミックスかっこいいよ。
ボイラールームのさ、
そうそうそうそう、
なんか最近ボイラールームのそういうミックスをさ音源としてさ、
うん、
配信サービスで上げてくれる DJ が増えてきて、
多いね。
へえ。
すごい勉強になるし、
え、すげえ
な。あれすごいよ。
ディグにもなるし、
え、そうそう。ボイラールームでやったライブ音源を、
そうそう、セットを、
へえ、そう
そうそう、熱。曲ごとにタイトルちゃんついて、うん、アルバムみたいな感じで出してるアーティスト DJ が結構いて、
マジ？
ね、結構ね、新しい音楽掘るのに
こういう感じ
おすすめですね。
ティーブ君のそんで
おすすめ。
最近ハマってる曲は別に電子音楽とかじゃないんですけど、セイシーシーっていうバンド、
バンド
なのかな、のセイシーボンっていう曲。
セイシーシーのセイシーボン。
そう。
DJ でも流すの？
DJ でも流したいなって思ってる。
これ聞いた。
これこれこれこれ。
めっちゃいいや。
おお。セイシーボン。
そういうことだよね。
そう、イブってやっぱディスコ好きだよね。
うん、
好きだね。ハウスディスコとか、
うん、
そっちの。
へえ、いいね。
上がるね。
いいんだよ。他の曲もめちゃめちゃいい、このアルバム。
やっぱ
いいものしたね。
やっぱ電子音楽とかさ聞いたりさ、うん、してさ、
うん、
またディスコとかさ、うん、ファンクとかハマってさ、でまた電子音楽聞いてみたいな、
うん、
ずっと繰り返してんだけど。
わかる。
繰り返すよね。
なんか行ったり来たりだね。
いやそうマジでずっとそれ、
ね、なんか、うん、
そうなの。で俺今日ちょっと流したい曲があって、
うん、
まあ先に言うとメイテイっていうアーティストの曲なんだけど、
うん
うん、
日本人の。
そうなんか、まあ、メイテイ、まあ、聞いてもらったら早いんだけどさ、なんか結構俺的にメイテイを聞いた時に革命だったのが、
うん、
なんか音楽を作ることってめっちゃ難しい、
うん、
まあ、もちろん難しいんだけど、なんかその理論的なものとかを学ばないとできないものだと思ってたんだけど、
うん、
まあ、メイテイを聞いてなんか切り張りする音楽みたいな、
オラージュ的な。
そうそうそう、なんかもちろんその中に音階とかはあるんだけど、
うんう
ん、なんか俺はそれまでさ曲を作るっていうことは、
うん、
もう普通の人間じゃできないと思ってたから
神の領域だった。確かに。
そこで俺はそのやり方を知ってなんか、
うんう
ん、それこそなんかエイブルトンとか触るようになって、だからこのメイティを聞いたのが俺的に結構衝撃的だったんですよ。
じゃあ渡引の取ったのは何キーマン。
いやそうそうそう、マジでそうなの、はい、ということで聞いてください、メイティでオイラン2。 お送りしているのはメイテイでオイラン2です。
すごいね、
どっから引っ張ってきたのみたいな音源
ね。ね
いいね。
いやいいよね、ということで今日は、まあ、幅広く、うん、音楽の話してきたけどどうですか。
いいねやっぱね、
やっぱ音楽大好きだ。
音楽しかないよ。
いやそうね、
この世から音楽がなくなっちゃったらもうちょっとねつまんないよね。
つまんない、
切ないよね。
思ったけどなんか結構聞く音楽どんどん変わってってるんだなって思った今日喋ってみて、
ね、確かにね
変わるしさ回んね、なんか
いやそうそうそうそうそう、マジでそうなんで
戻ってくる時あるの。
いやそうね、
やっぱちゃんとねアーティストだからかもしんないけど生活の一部になっている感じがするし、
うん、
年取ればそれと一緒になんか聴く音楽が変わったりずっと好きなものもあったり、
うん、いや間違いないね、
音楽は人生ですね。
いやそんな
ノーミュージックノーライフ、
はい、
ビリロム、間
違いないビリロム、
はい、
ビリロム、はい、ソナーズルーム明日戸田さんが担当します。お楽しみに。この後はスタジオのアコゴリラさんにバトンを返します。アコゴリラさんに質問、
あれじゃね、死ぬまで一アーティスト
が、うん、しか聞けないみたいな、
しか聞けないとしたら誰を選ぶか。
なるほど、
いいね。
引き続き J-WAVE ソナーミュージックをお楽しみください。ここまでのお相手はビリロムでした。また来週
バイバーイ。ソナーズルーム。
ビリーロムでナチュラルセンスでした。ビリーロム結構ディガーだね。私メイテイ初めて知ったんですけど、メイテイさんめちゃくちゃやばいね。ちょっと他の曲もチェックしたいですね。はい、ということで今日の質問、生涯1位アーティストしか聞くことができないってなったら誰を聞くなんですけど、これもう一組とかってなったら逆に私はもう聞きたくないかもしれないですね。なんかそこだけ信じるみたいな、なんか怖いなみたいな、なんか そいつしか信じないみたいになってすごい怖いそれってと思って、逆にもうなんかなんだ風の音とか水の音とかそういうのを聞いて過ごしたいかなって思いました。というわけでソナーミュージック続いてはピアソナーズラボ、桜井海斗くんにバトンタッチします。
皆さんこんばんは、ピアソナーズラボナビゲーターの桜井海斗です。この番組では今注目すべきアーティストを週替わりでピックアップ、インタビューを通じてさまざまな角度からそのアーティストを深掘りしていきます。今週お迎えするのはこの方々です。
はい、ゲーテのボーカルギターの樋口太一です。 ゲーテのドラムの愛想優作です。
ゲーテの樋口さん、愛想さん、よろしくお願いいたします。
お願いします。
番組初登場ということで、僕の方から改めてゲーテのプロフィールをご紹介させていただきます。北海道札幌を拠点に活動中の4人組バンドゲーテ。2020年に樋口さん、鍵盤の長江青津さん、ベースギターの加藤拓人さんで結成され、その後愛想さんが加入。 R&B やソウル、ジャズ、ファンク、ロックなどのエッセンスを織り交ぜ、日本語の響きで昇華させた心地いいサウンドが話題に。先月リリースされた最新 EP Dear EP から Dear が3月の J-WAVE ソナートラックスに選出されています。ということで今週はゲーテのお二人にいろいろお話を伺っていこうと思います。よろしくお願いいたします。もともと愛想さん以外の3人で結成されたバンドだったということですが、どんなこうつながりの3人だったんですか？
もともと僕が、はい、ベースの加藤と、はい、高校が一緒で、一緒にバンドを組んでて、はい、で大学もずっとバンドを組んでたんですけど、でその時に仲良くなった別のバンドで、はい、その鍵盤を、まあ、弾いてた長江から、はい、ちょっとバンド一緒にやんないみたいな感じで誘われて、いいよみたいな感じで、
最初はどういう風にライブとかされてたんですか？ドラムなしで。
いや、もうライブは全然やる予定はなくて、はいはい、
ああそうなんですね。
音源だけ作って出そうみたいな。
はあ、なるほど。そこからこう愛想さんはどんなきっかけで加入されたんですか？
僕はそれです。それこそゲーテのライブをすることが決まっちゃって、はいはいはいはい、でドラムいなかったので。
ああなるほど。
で僕はそのボーカルの大地と大学のサークルが同じだったので、ちょっと叩いてくれないみたいな感じで、はいはい、そのライブをやったのがきっかけですね。
ちなみにその後ゲーテっていうバンド名はどなたがこう考えたんですか？
バンド名は僕が、まあ、提案したんですけど、
はいはい、
そのバンド名を決めるっていうタイミングの時に、はい、ちょうどドイツの文豪のあのゲーテの、あのファウストっていう作品をちょっとゼミで研究してて、ちょっとその時にハマってたっていうのもあって、で綴りも面白いし、はいはい、いいんじゃないみたいな感じで。
こうお二人それぞれの音楽の原体験、興味を持ったきっかけみたいなものってあったりしますか？
ギターは高校1年生の時に、あ、はいはい、まあ、普通のコピーバンドをやろうってなって、もともとはボーカルだけ歌うだけだったんですけど、
はいはい、それまではってことですか？
いや、もうなんか歌うつもりで行ったら、
あ、
ちょっとギターもう一本足りないから、ちょっと弾いてほしいって言われて、じゃあ弾くかって感じで。
愛想さんいかがですか？
僕はもう幼稚園の頃とかから、その幼稚園のマーチングバンドに参加してたりとか、小学校の器楽演奏、学芸会とかで小太鼓叩いたりとかするのが好き でそのタイミングで小学6年生の頃の最後の器楽演奏でドラムを演奏することになって、それで叩いてからのめり込んでいるって感じ
で。楽しくなったんですね。
そうですね。
今もこう札幌を拠点にこう活動中とのことですが、札幌にこだわってこう活動する理由みたいなのってあったりしますか？
札幌にもともと住んでたっていうこともあって、
はい、
まあ、その必然的に札幌で活動してるっていうことなんですけど、
はいはい、
まあ、でも結構、まあ、自然とかもバランスよく、程よく都会で、結構住みやすいので、まあ、気に入ってはいます。
なるほど。僕も札幌だったり北海道で活動されてたりするバンドとこうつながりがあったりするんですけど、なんかこうバンドのカルチャーみたいなものあったりしますよね、札幌って。カルマだったりとか、サリバンズファンクラブだったり、割とこう激しい感じのバンドがすごい多いなってイメージなんですけど、なんか割と違うというか、なんかまたちょっとこう違ったなんかこうカルチャーをお持ちなのかなみたいな、そのあたりどうですか？
それこそ僕らみたいなバンドはあんまり札幌にもいないので、はいはい、
やっぱそうなんですね。
そうですね。 まあ、ライブやるときは毎回ちょっとこう異色の組み合わせというか、うーん、違うジャンルの人たちとやることは結構多かったです。
うんうん、こうゲーテというこうアーティスト像をこうご自身たちで作り上げていく上でこう大切にしていることだったり貫いていることはありますか？
うん、自分たちのクリエイティビティというか創造性を結構大切にしていきたいっていうのがあって、はい、でその表現を最後まで諦めないことを大事にしてます、
はい。最後に今こうゲーテとして目標に掲げていることチャレンジしていることなど教えてください。
はい、結構映画好きなメンバーが多いので、うん、映画の主題歌とかを今後やっていけたらなっていうふうに思ってます。
いいですね。そろそろお時間となってしまいました。ゲーテの樋口さん、愛沙さん、明日もよろしくお願いいたします。
お願いします。
あなたのこと射止めたい桜色の街角で吹き抜けのコーヒーが目に染みる勢いよと妄想を繰り返す前まで気づいてなかった頭の結び目ほぐれていくまばゆい朝が満ちていく私をよそに満ちていく忘れないで
お届けしたのはゲーテでディアでした。ゲーテの樋口さん、愛沙さん、今日から4日間木曜日までよろしくお願いいたします。さてピアスのアズラボ、明日もゲーテのお二人にお話を伺っていきます。お楽しみに。
ピアライブイントネーション。
デイバイデイ。
こんばんは、思いの丈のボーカルキーボードレオです。思いの丈春の大三角ツアー2024、そしてスペシャルライブ2024エアレンデルの開催が決定。東名阪のクラブクアトロを回り、ファイナルは4月28日日曜日大阪城ヤオンにて開催。東京公演は3月14日木曜日渋谷クラブクアトロにて。チケットは現在受付中です。詳しくはピア思いの丈で検索。
ピアサーナーズラブ brought to you by ピア。
最後にするから、涙にするから。
で、君サモでした。ジェブソナーミュージックお知らせの後は今夜のラストナンバーです。 81.3FM J-WAVE。
スミカの新井智之です。
スミカの小川貴之です。この後深夜12時からのスパークを担当します。
今回は広島県について詳しくなります。オガリンは広島といえば何ですか。
もみじまんじゅうですね。新井さんは
ブラウン監督ですね。
ベース投げますね。片岡健太が考えてることを当てるクイズもあります。わかるわけないでしょ、あの人何も考えてないもん。
それ本人の前でも言える。
言えないですよ。
リバーダンス9年ぶり待望の来日公演決定。これまで49カ国で3000万人以上が熱狂したアイルランドのダンスパフォーマンス。強烈なタップとステップ、圧倒的な迫力、群舞の感動をもう一度。 J-WAVE 公演リバーダンスジャパン2024、5月10日から東京ドームシティホールで全13公演。詳細は HIP リバーダンス特設サイトで検索。
みんな自分を好きになるためならやり尽くした方を選べいい。今一度
ナンバーはやゆうよ最新ミニアルバムブレイクからアンセムでした。というわけでアコゴリラがナビゲートしてきた J ブソナーミュージック、今日は、VTuber のねホロライブっていうね事務所の、特集をしたんですけど、ちょっとね時間がねもうなすあのやりなんかやりたいことありすぎてパンパンでね、もうだからちょっと足りなかったね。でもなんか思ったのがなんか私なんかちょっとしたなんか私髪緑な子が好きなんですよ。てか自分が髪緑だからなんか髪が緑なのがすごい好きなんですよ。まあ理由はあのキッズ王っていうあのドラマがあったんですけど昔キッズ王に髪緑の子がいたらもうそれが私は緑がもう神だみたいになってってそっから大好きなんですけど、で髪緑でキャラがあの結構なんだろうなんか自分の好みだったらやばい押しちゃうかもとか思って、しかも多数もしそんな人見つけたら私グッズとかも欲しくなるじゃん絶対。だからしかもなんかその子が頑張ってるのを見るのが生きがいみたいな、よし私も頑張ろうみたいになるみたいな、なんか見えてきてこれワンチャンあるなって思っちゃいましたわからないですけどね、ちょっとでもねちょっとその世界が覗けて面白かったです。というわけで明日のソナーミュージックはまた全然違います。マットチェスタームーブメントが生んだ名曲、リアム・ギャラガーとジョン・スクワイヤーのコラボのきっかけという特集でございます。もう全然違いますね、ソナーミュージックはこういう番組なんで、明日もお付き合いお願いします。ここまでの相手はアッコゴリラでした。